みんな天才家チャンネル月曜版。こんばんは、ミシュランエリです。この番組は聞くだけであなたの天才スイッチをオンにするみんな天才家機構がお届けします。みんな天才、あなたも天才性を発揮すれば世界でオンリーワンでナンバーワンになります。あなたは最強人生クリエイター。さあ、天才スイッチオン。楽しみながら人生を切り開く最強人生クリエイター100万人を創出し、幸せスパイラルを起こします。
Hello there, it's your host Michelin Eddie. This is October 2nd issue. Today we're going to talk about eating habit.
10月2番目のプログラムは食性についてお話をします。改めましてこんばんは、ミシュランエリです。
こんばんは、オニマルです。
ハルヒトです。
今日はね、先日行った民店での合宿のお話から食性っていうことについてお話をします。
うん、
うん、食性っていうのはね、あのもともと動物とか人間とかがね、うん、どのようなものを食べる生き物なのかっていうお話なんだけどね。
うん、うん
うん、でそのお話をしようと思ったのは、うん、その民店でやった合宿がね、断食合宿だったのよ。うん、それでその体が綺麗になった後に何を食べるかってすごい大事でしょ。
うん、うん
うん、だからその話をしたいんだけどね。
うん、
うん、でまずは民店の断食合宿のお話です。
うん、
うん、断食をするとね、体の中がね綺麗になるの。
うん、
いらんものがいっぱい出る
ん
よね。
うん
うん、で、あの世の中の人ってね、体の調子が悪かったらいろんなもん入れていくんよね。
うん、
サプリ飲んだり、
うん、
薬を飲んだり、
うん、
ほいでもみんなちゃんと治らんでしょ
う。
うん、うん、サプリ飲みおる人なんかものすごい高いサプリとか、
うん、
飲んで繰り返し繰り返し飲むよね。
うん、
あのお兄さんはサプリ飲んだことあります？
若い頃に。
若い頃に、
うん、
若い頃いうのは3万歳ぐらいの時？
いや、答えに困るな
ちょっと突っ込んでみたよ、
うん
ね、私もねサプリ飲んどったことあるの。
うん、
一番高いサプリってどれぐらいすると思う？
5000万。
あ、そんなんがある
一般的にですか？
いや、一般的に
50万ぐらいじゃないですか。
ああ、ほいじゃまだまだだな。私は5万円出しよったんよ。一瓶5万円みたいな。
ああ。
うん、柿エキスいうやつ。
ああ。あれ食うたらいいじゃん。
エキスがギュッとこう。
ギュッと。柿100個分みたいな。
そうそうそうそうそう。まあ、それはね、体が楽になった気がしよったんよ。飲んだら楽なんよ、まあ確かに。おじゃけみんなが飲むね、気持ちもわかるんだけど、繰り返し飲まにゃいけんいうことは、ね、
うん、
てんてんてんてんてんじゃん、
うん
うん、実際治っとるわけじゃないいうことなんよね。
うん、
うん、で足していく足していくってやっても、皆さんよく考えてくださいね、リスナーの皆さんも。お医者さんにずっと通っても慢性病とかね、
うん、
治らんの容器あるでしょで、ああいうのってその原因になるものを出していかんといけないね。
うん、
うん、原因になるものを出してからだったらまあまあ話は分かるけど、
うん、
原因にあるもの、原因を体の中に溜めたまんまでずっとあれやってもこれやっても無駄だよっていうことで断食をするんです。
うん、
うん、ほいでね、民店の断食合宿って楽なんよね。
まあずっと遊んでるからね。
うん、うん、うん、なんかね、聞くところによると、
うん、
断食合宿ってリタイアする人多いんだってね。
あ、そうな
うん、すごいリタイアするよね。
それはよそ様の話でしょ。
うん、よそ様の話よ、うん、うちの話ではないよね、
うん、
あとね、あの断食合宿なんかで、
うん、
こうリタイアしないところはなんか酵素みたいなのを飲むとかね、
うん
うん、
酵素ジュースとか今流行ってますもんね。
そうそうそうそう、
甘いもの飲むんだったらもうそんなことしなきゃいいんだよ。
出しよるんか入れよるんかわからんよね。
というか甘いものはダメだよ。
うんうん、
せっかくさ、
うん、
肉体にたまった脂肪だとかやれなんだとかをこう燃やしにかかろうかっていうところで甘いもの飲んだら
意味ないわね。
意味ないじゃん。
おいね、
うん、で酵素って何よって言った時にさ、
うん、
酵素って言われるものは要はタンパク質だから。
はあ、はあははあ、
うん、酵素はタンパク質ね、
うん、
で、
うん、
多分ねみんな勘違いしてんだけど、
う
ん、
ほうほう
酵母と酵素の違いが分かんないんだと思うんだよ。
はあ、はあはあはあ、
酵母は微生物ね、
うんうん、
で微生物が、
うん、
なんかエネルギーになる糖質を食べてくれて、
うんうん、
生成物が酵素、
うん、
だったりするわけよ。
はあはあはあはあ、
うん、でタンパク質って、ね、実にいろんな種類があって、
うん、
まあ、基本的にアミノ酸の組み合わせで、
うん、
ほぼ無限にいろんなものがあるんじゃないかっていう話よ、
うんうん、
つまり、
うん、
よく言う酵母系の、
うん、
まあ、ジュースみたいなやつ、
うん、
シロップのようなやつではあれは甘いものに対して何かしらの酵母を入れて、
うんうん、
そしてその代謝物を、
うん、
酵素だって言ってみんな飲んでんだよ。
ああ、なるほどな。
うん。
うんうん、
だから、
うん、
なんで甘いかっていうのはそれは酵母の餌だから。
餌実験ね。
そうそうそうそうそう。そして飲み口よく。
うん、
でもよう考えて、
うん、
それね出荷するときに火入れして止めない？
ほんまよ。
だから酵母は生きていなくて。酵母が作り出したなんとかかんとかっていうような酵素が、
うん、
まああるだろうと、
うんうんうん、
だけど火入れしている段階で壊れてる可能性があるのよ。まあまあ壊れてると思った方がいいと思うよな。だから何も意味ないやつ。
ほんまよね、
うん、
でも私やったことあるんよ家でね、なんかねその時ねハワイに行っとって、
うん、
で酵素ジュース断食っていうのがちょっと流行り始めの頃で、
うん、
酵素ジュース売っとったんよ、
うん、
でそれこうって書いて自分でやってみたっていうだけの話なんだけどね、
うん
うん、なんかそれでもリタイアしたわやっぱり家でやった時はね、
うん
うん、鼻水とか出たしね、
うんうん、
だだだだ、
うん、
で風邪症状が出てきてね、
うん
うん、
まあまあ、あの断食なんかしてるとねいろいろ大黄不現象が起きてね、
うん、
なんか一瞬悪くなったように思ったりはするんだよね、
うんうんうん、
そうではないからね、
うん、
だからその辺のところちゃんと経験値を持ってて、
うん、
ちゃんと分かってる人が、
うん、
横にいないとね、
うん、
特に最初の一発目の断食は、
うん、
ちゃんと習った方がいいと思うよ、
うん、やってみたらいいよ、うん、最初は ね、
うん、
ねここでね大黄不現象っていう言葉が出てきたんだけど、
うん、
これってあの体の中におる悪いものが死ぬ時の現象っていうこと、
うんうん、人間の体の中にはね、
うん、
まあ腸の中だけでも、
うんうん、
3万種1000兆個の微生物群が住んでるわけ。
お
昔はね100億個とかって言ってたんだけど、
うんうん、
なんかね、遺伝子そのものを解析してみるとどうも3万種ぐらいいて、うん、1000兆個ぐらいあって、
ああ
で、
うん、
だいたい体重の2割ぐらいが微生物の重さなんじゃないのみたいなね。
ほんま腹の中へこうとるんだよね、うん、カットるんよね。
あ、俺今2割って言った？そんなに多くはないんだな。50キロの人で2キロぐらいだよ、
うん、
だから 2% か、
はあはあ、うんうんうん、
ぐらいじゃないかと言われているんだよ、
うんうんうん、
だけどその微生物さんたちってね、
うん、
時に勢力争いで こう端に追いやられる人たちもいるんだよ。
戦いがある。
そうそうそうそうそう。それでね、悪いやつがまあ実際は悪くない、もともといるもんだからさ、大増殖して、なんかローマ軍みたいになっちゃう時があるからね。あるいはチンギスハーンみたいなボーンとなっちゃうことがあるのよ。これ人間模様と一緒なんだけど、
ほうじゃね、
そうするとさ、悪さするんだよ。うまいことね、均衡が保ててる時はいいんだけど、ボーンとなった時に体の不調と関係するわけ。
はいはいはい、はい、
だから、よくあるのは、まあ、カビの一種だけど、カンジダが優位になってしまって、なのでカンジダをクレンジングしましょうとか、いやところがね、ここにもいろんな間違いが起こるんだけど、カンジダそのものはもともと持ってるわけだから、何らかの役割があるわけ。
ああ、そうかそうか。
それが優勢になりすぎてもまずいんでね、で今まあカンジダを例に出したけど、じゃあそのカンジダ優勢のものが元に戻ろう、他の微生物さんたちと共生関係が始まるときに大量に死んでくれなきゃいけないわけ。
もうじゃね、
全滅ではないんだよ。でその時に、なんか変な死に際におしっこじゃないけど、
ああそう、
ね、変な代謝物が出たりするんだよね。
ほうかほうか、
だからそのことをダイオフ現象って言ったりね、まあ、頭痛があったり関節痛があったりとか、あるいはね、断食なんかすると体がね、アシドーシスっていうんだけど、酸性によるんだよ、体液が、それはそうなんだよね、エネルギーが入ってこないもんだから、まず一番最初に自分の体の中にある、最初筋肉燃やしちゃうんだよ。
ありゃりゃ。
そうするとひどく酸性化するんだよね。でその時にパチッとスイッチが入って、今度脂肪が燃え始める。で、いわゆるケトーシスっていうんだけど、まあそういう状態になるんだな。で油が燃えるような状態になった時に、実は油ってすごくこう持続力のある燃え方をするからね、まあそこを目指せばいいんだけど、その前段階、スイッチが入る前が、非常に辛い症状が起きる、だからね、断食合宿とかやるじゃない、断食した後に、まあ、回復食を食べて日常生活に戻るんだけど、その段階でも徐々に体重が落ちていくっていう人多いのよ、ちゃんとしたものを食べていればね、今日食性の話だよな。
そう
だからちゃんとしたものは何かっていうことよ。
本当よね、
そ
のちゃんとしたものっていうのは、あれですよね、あの無農薬であるとか、そう添加物がないものっていうことをもあるけれど、その生き物にとって一番いいものっていうことですよね。
そう
もともと何を食べていたかっていうことだもんね。
まあここでね、またいろんな批判も受けるだろうし、ひょっとすると苦情になるのかもしれないけど、野菜じゃないからね。
みんな米だと思っとったりするよね。
米でもないからね。
そうよね。そうなんかなんていうの、こう日常の今まで生きてきた中でのイメージでね、その食性を捉えとる場合があるよね。
特にいけないのは、1日30品目なんて言ってるでしょ、大間違いだよ、あのね、30品目もいろんなものを入れたらね、それこそ体内は化学プラントだよ、あれを溶かすもの、これを溶かすもの、こっちは処理するものとかね、いろんな液を出すんだよ、ね、そうするとどの液出していいか分かんなくなるじゃん。
さっきまでこれだったからこれを準備したのに、次入っていたもの違うからこれは使えないみたいな。
ちなみに胃の中で野菜が溶かせるか、生野菜を溶かせるか、溶かせないからね。
そうよね。
胃酸でしょ、胃酸で生野菜は溶けないからね。やってみたらいいよ、ビーカー実験でできるさ、そんなのね。 じゃあ胃酸で溶かせるものって何って言ったら、
うん、
タンパク質だよ。
そうよね、
うんうん、そしてみんな大好き炭水化物なんていうのはさ、
うん、
水道さんが出してくれるアミラーゼでやっとなんとかなるぐらいよ、
うん、で順番が遅いんじゃな、だいぶ、
うん、胃の中では無反応だからね、
うんうんうん、ああ、ほいで気分が悪くなってゲロ吐いた時に米が出てくるんだな、
う
ん、
米もそうだしね、
うん、
野菜なんかもやしとかニラとかそのまま出てく
る出る出る出る、
下手すりゃね、体調悪い時とかもやしとかニラとか、うん、お尻からも出てくるでしょ。
出てくる出てくる。
子育ての時なかった？
あるある、うん、お尻からニラがなんか
キノコとかさ、
そうそうそうそうそう、
しめじの頭が出てきたとか
あるよね、子供はまだね、うん、弱いけどね、うんうん、そういうの余計余計あるよね、
うん
うん、
だから生物的に何を食べてきたかっていう部分でいくと、
うん、
タンパク質争奪戦なんだよ。
あ、そういや、うちの鶏もね、まあなんか穀物食べるようなイメージがあるじゃん、
うん、
だけどいりこ大好きじゃもんね。
う
ん、
これはさまざまね、
うん、
僕もいろんな実験をしたけど、
うん、
鶏にさ、
うん、
いわゆる穀物系、
うん、
種系と、
うん、
蒸し系、
うん、
まあいりこなんかも含めてね、
うん、
ポイッとやると、
うん、
タンパク質ファーストでいくんだよ。
あ、
ほぼほぼ
やっぱり、
うん
うんうん、
だからやつらもちゃんと分かってんだなっていう感じ。
うんうん、雑食じゃけど、
うん、
タンパク質ファーストなんだな、
うんうん、特にミミズはもう
大喜びするよね、
気が狂ってる
大体奪い合いになってなんか、
うん、
わわキャキャ遊んでるように見えますよね
、うん、奪い合い、うん、
タンパク質ファースト、
そうじゃね、うん、
だからね、じゃあ肉なのかって問われると、
うん、
ちょっとそこはね、現代の肉にはいろんな問題があって、うん、
あ、
じゃあ魚なのかって言うと現代の魚にはいろんな問題があってその落とし穴にはまらないことだね。
ああ、そうじゃね、
うん
うん、
あ、じゃあ卵なんですね。ノーノー、卵今ねやばいのよ、
うん、やばいよね、
うん、うん、どうしてもね輸入穀物に頼るでしょ、
うんうんうんうん、
するとさ、やはりポストハーベストの問題、
うん、
ポストではなくてプレもあるのよ、うん、
あ、うん、はいはい、
プレハーベストの問題からポストハーベストの問題、
うん、
さらに、うん、さらにその前があって、
うん、
遺伝子組み換えだよな、
うんうん、
コーンとか、
うん、
輸入大豆とかさ、
うん、
それ以外にもね、いろんなものを輸入してるんだよ、コーリャンとかね、
あーはーはー、うん、
でそういうのって、まあ、飼料系に流れていくんだけど、
うん、
まあ、鳥さん豚さん牛さんね、
うんうんうん、
食べさせられんのよ。
そうよね、
うん
うん、
なので当然ながらその卵はまずかったりとか、
うんうん、
まずいっていうのは味がじゃないよ、
うん、
体に入れるとまずい、
うん、
やばいもの
やばい、
うん、肉もね、
うん、
そういうのいろいろあるよね、
うん
うん、
なのでね、みんな天才化機構の合宿ではそういうところを徹底的にこだわって排除していくからね、
うんうん、そうなんね、
うん、まあね、日常生活の中でね、そこまでこう厳密に厳密にってやってると逆にね、気がおかしくなるけれども、
うんうん、
だからこそ毒を出す、
うんうん、
体をリセットする
っていう期間が必要ね、
必要だね、
うん、
でまあ今回ね、民展では、
うんうん、
尾道でもやったし広島でもやったし、
うん、
そして別府でもやったんだよね、
うんうんうん、
で鬼が一番おすすめするのはやっぱり別府なんだよ。
それは温泉、
うん、
うん、
しかもね、まあ、別府には非常に特殊な泉質のところもあって、
うん、
昔からねステロイド抜きに使ってた温泉とかがあるんだよ、
うん、
そう、
うん、
だからそこが一押しだったわけ。
うんうんうん、
で会員さんの中にはね、
うん、
やはり長年アトピーで苦しんだ方とか、
うん、
リウマチで苦しんでる人とか、
うんうん、
でねみんなね、
うん、
ステロイド使うんだよ今。
あ、そう、リウマチも
うん、まあ喘息とかもみんなそうと、うんうんうん、するとね、
うん、
ステロイドってすごくて、
うん、
瞬時に止まんのよ、
まあ、
その代わり体に蓄積するんだよね。
あ、
でそもそもは、
うん、
人間様そのものが、
うん、
ステロイドをちゃんと出せるようになってるのよ。
はあ、はあはあはあ、
副腎から出るんだけど、
うんう
ん、で外部からステロイドを与えると自分のステロイドは出なくなるの。
あ、
そして合成ステロイドがこう体内に蓄積していくわけさ、
うんうんうんうん、
それがまた次なる悪さするんだな、
うんうんうん
うん、で強くしないとだんだん効かなくなるからさ、どんどんどんどんステロイドに頼るようになっちゃうわけ。
これで次の何かの不調を呼び寄せるんだよな、
うん
うん、
そうやって体がバグっていくのね、
うんうんうん、
でね、ステロイド長年使ってる人って面白い現象があって、
うん、
体のどっかが痛いとかって言うじゃん、
うんうん、
どこが痛いですか、指一本で一番今痛みがあるところを指してくださいって分かんないのよ。
ステロイドの後遺症じゃないけどそういう人が、
うんうんうん、まあ、ステロイドだけではないんだけどね、その他のお薬系もみんなそうなの、
うん、
基本的に麻痺をさせてるだけだから、
はいはい、
根本的な治療にはなってない、
そうそうそう、です
よね、
特にね、痛みを伴うようなものとか、うん、痒みを伴うようなものは、
うん、
痛みとか痒み、その感覚そのものを遮断する薬が多いわけ。
じゃあ一本で分からんのだよな、
分からんよな、だんだんだんだん感覚がとにかく鈍るのよ、
うんうんうん、
なんかずっと麻酔打ってるみたいな感じ。
まあ麻酔の感覚とはちょっとまた違うと思うんだけどね、
うん、
なのでね、実際あ この薬やめなきゃいけないって気づかれた人もね、
うん、
なかなか今度それ抜くのに往生こくのよ。
あ、
うん、
大変なんじゃない、
うん
うん、
だからそこをちゃんとリセットして、
うん、
感覚を元に戻し、
うん、
で代謝の中でしっかりと抜けていくような体作りっていう部分でいくと、
うん、
ちょっと荒療治なんだけれども、
うん、
断食とかね、
うん、
熱エネルギー、温泉エネルギーとか、
うん、
ちょっと必要だったりするんだよね、
うんうん、そうね、
うん、
なんかこうずっとずっと足していくけね、
うん、
みんなね、だけど出してっていうことが必要よね、
うん、そしてその後、うん、その後ね、
うん、
できるだけ我々の生物として、
うん、
生物として必要な要素を取り入れていく努力、
うんうんうんうん、
まあそれが食性っていう話だよ、
うんうん、生物として必要なものね、
うん
うん、なんかいろいろね誤解があるよね、さっきも言ったけど、うん、
だからエナジードリンクでもないし、
うん、
酵素ドリンクでもないし、
うんうん、そうじゃね、
うん、野菜でもないんだよ、
うんうん、人間が、
うん、
そのまだね動物だった頃って言ったらおかしいんかな、うん、その頃に食べていたものかな、
うん、真っ先に奪い合ってでも食べなきゃいけなかったもの、
うんうん、
それは米でもないんだよ、
うんうん、そうじゃね、
うん、
そしたらもしかしたら子供を見よったらようわかるかもからね、
うん
うん、ちっちゃければちっちゃいほどね、
うん
うん、ようわかるよね。
ただね最近はね、うん、親御さんがこう結構母子手帳とかに騙されちゃって、
うん、
早くから離乳食食べさせるでしょ。
やりました。
だからバグっちゃうのよ、うん、もう
あ
れね、うん、普通に自分で手を出して食べるようになるまで、
あははは
いいのあげなくて、
あこっちが変に気を回して大人がね、
うん、
与えちゃいけんの
んでね、
うん、
母乳が出てる間、
うん、
それ欲しがる間ずっと母乳飲んでていいの、お母さんそれ大変だけどね、
うん、うんうんうん、私なんかさ長女の時に母子手帳に3ヶ月になったらリンゴ果汁をあげましょうって書いてあったけど、あげてしまったわいね、
うん、あげるべきじゃないね。
そうよね、
うん
うん、
あのね、
うん、
赤ちゃんにとってね、
うん、
母乳って最高の栄養源じゃん、
うん、
母親の血液だから、
うんうん、
血液をこうして飲ませてるようなものだよね、
うん、
脂肪分を足して、うん、なのでその中には必要なミネラルであるとか、
うん、
タンパク質であるとか、
うん、
脂質がとてもリッチなんだよね。
あ
で、うん、もう赤ん坊のための飲み物だからね。
うん、それを信じろよいうことよね。
うん、
うん、
リンゴではないんだよ
自分
その赤ん坊を育てるために母乳を与えるじゃないですか、うん、だからそのお母さんの食、お母さんが食に気をつけてないと、
そうそうそうそうそう、
赤ん坊もダメになるようですよね。
そうそうそう
そう、うんうん、そうね、
うん
うん、自分の父を信じろ
だからね、あの父以上に甘いものを与えちゃダメなんだよ、うん、
あ
父以上にしょっぱいものを与えるのも良くない、
うんうんうん、
で赤ん坊ってね、うん、消化器まだ未発達なんだよ、
うんうん、
特に腸はねまだしっかり育ってないのよ、
うん、そうね、
うん
うんうん、
でその時期しっかりといい母乳を、うん、だからお母さんが元気でいる必要があるんだよ、
うんうんうん、
飲ましてあげる大事なんだよ、
うん、リスナーの皆さん女性でねお子さんを産んだことのある方、自分の母乳飲んでみたことありますか母乳ってね、あ、お兄さんは奥様の母乳を飲んでみたことある？
あの奥様のではなくて、
うん、
うちのお母さんが、
うん、
鬼のお母さんだよ。
鬼のお母さん、
あの鬼から少し年の離れた弟がいるのね、
うんうん、
でお口のお母さんは母乳がすごくよく出た人なので、うんうんうん、お椀に絞って、うん、テーブルの上に置いてあったわけでそれ母乳だと思ってないわけなんだろうこれと思ってお椀に入ってるから飲んでいいのかなうってなっちゃったけどね、なんだこれと思って、なので味見はある。
ある、
うん、
どんな味だった、なんだこれの味、
なんだこれだったんだ。いやもちろんね、なんだか分かんないで飲んでるからさ、自分の想像する味と違うからおえだったのかもしれない。
あ
最初甘酒かなんかかなっていう感じだったのよ
水ではないし、
とりあえず水ではないし
飲んでみるし、
う
ん
う
ん、見る
牛乳には見えないし
うんうんうん、うん、私ね自分の母乳飲んでみたことあるよ、
うん
うん、ちょっとねしょっぱかった。
あ、
うん、
それは血液こうしてんだからな。
そうよね、
うん
うん、コーヒーフレッシュの代わりにコーヒーに入れてみたらねしょっぱいコーヒーになりましたよはい、ではお時間が参りましたので音楽を挟んでエンディングに入ります。今日のお話はどうだったでしょうか。今日は食性というお話をしました。
食性の話になってたかどうか非常に疑問だけどね。
そうだね、うん、ちょっとね食性っていうのはその動物が、もともと食べているもの、うん、でその動物の命を長らえるものに長らえるのに必要なものについてのお話をね。で、今日断食合宿をした後にね体に断食でごめんなさいね断食をして体をきれいにした後に何を入れるかっていうことが非常に重要で、で人の食性についてっていうことは今日のお話以外にねもっと詳しいことを書いた小冊子が皆さんにプレゼントします。でそれはね
日本語がさっきからおかしいんだけど
ごめんなさいねでその人の食性について書いた小冊子をね民店のホームページに、上げておきますの でそれはねちょっとね登録をしていただくとダウンロードできるようにしておきます。はい、ではそれではバイバイで締めます。せーの
バイバイ。